医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日はスポーツ外傷の早期回復に高気圧酸素治療と題して、東京医科歯科大学スポーツ医師学診療センター長の八木下和義さんにお話を伺います。
東京文京区にあります東京医科歯科大学医学部附属病院に来ています。今日はスポーツ外傷の早期回復に高気圧酸素治療と題しまして、東京医科歯科大学スポーツ医師学診療センター長で医学部附属病院高気圧治療部部長の八木下和義さんにお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですけれども、高気圧酸素治療とはそもそもどのような治療法か教えていただけますか。
高気圧酸素治療とは、高気圧環境かつ高濃度酸素の環境に身を置くことによって体の隅々まで酸素を行き渡らせる、そのような治療法です。潜水艦のようなチャンバー、その中に入りまして圧力を高くして高濃度の酸素を吸入する、高気圧であり高濃度の酸素を体に取り入れると、そのような治療法です。
はい、一般的な治療の効果について教えていただけますか。
例えば末梢循環不全、血の巡りが体の隅々までいかないような疾患において、酸素を手の先足の先まで行き渡らせることが可能です。例えば糖尿病であったり、バージャー病であったり、下肢の動脈虚血等々、末梢の循環不全に対して有効性があります。そして例えばその皮膚が残念ながらその潰瘍が起きた場合、線維芽細胞という皮膚を作るために重要な細胞、この活性化を高めて潰瘍を早めに治すということが可能です。世界的にはこのような傷の治りが悪いとこういうものに対しての治療、総称治癒と、総称治癒の領域において高気圧酸素の治療というのは重要な位置づけになっております。さらに高気圧酸素治療というのは感染症、細菌感染に有効です。感染の免疫反応で、白血球が重要なわけですけれども、その中の好中球というものの機能を高めて細菌の殺菌に非常に有効であります。ですので感染症一般に対して有効なんですけれども、例えば難治性なかなか治らない感染症、骨髄炎であったり、場合によっては関節炎であったり、このようなものに対しての有効性ということが言われています。またガスに関連する疾患、例えば、お腹の中のガスイレウスであったり、場合によってはその、ちょっと特殊ではあるんですけれども、減圧症、腺管病と呼ばれる、急激に、浮上をしたことで体内にのガスが発生してしまう、こういうようなものに対して、もしくはガス塞栓ですね、動脈ガス塞栓、また感染症に絡めましてガスエソ、これらに対して、有効であります。ですので高気圧酸素治療というと総称治癒、あと感染症、ガスに関係する問題、末梢循環不全、この4つが適用疾患としてはキーワードになります。
はい、ありがとうございます。適用疾患を伺ったんですが、改めましてどのような患者さんに最適な治療と言えますでしょうか。
高気圧酸素治療でなければ治せないというものは減圧症、腺管病です。一酸化炭素中毒、ガスエソ、これもいい適用であります。また高気圧酸素治療によってより治療効果を上げられるものとしては、例えば糖尿病性の足エソ、また晩期放射線障害、放射線治療によって、その後 1,2 年後に、重篤なその有害事象、例えば出血性の膀胱炎、出血性の腸炎というのがございますけれども、これらに対して高気圧酸素治療というのは非常に有効です。
ところでですね、 街で見かける酸素カプセルなどとの高気圧酸素治療の違いはどのようなことにありますでしょうか。
酸素カプセルとか高圧カプセルというものが、まあ、今巷に、まあ、多くございます。それぞれ、まあ、細かいところのスペックはどうも違うようなんですが、多くは 1.3 気圧もしくはプラスアルファ程度の圧力によって、でまあ、場合によっては、まあ、酸素を少し増やすかもしれませんが、そんなに大きな量ではないです。そもそも高気圧酸素治療というのは、圧力を2気圧から3気圧の間に上げ、100% の酸素を吸入するというものであります。まあ、そうしますと酸素自体の量、まあ、あの圧力分圧という考え方なんですけれども、それで示しますけれども、通常のこの1気圧 21% の酸素を吸入しているときと比較しまして、およそ例えば16倍、18倍、20倍の酸素分圧になるのが高気圧酸素治療であります。そもそも体の酸素はどうやって運ばれるか運搬されるかですけれども、ヘモグロビンと結合した結合型酸素と血液の液体成分である血小に溶け込んでいる溶解型酸素、これから構成されています。ヘモグロビンと結合する結合型酸素、これは全体の 98.5%、 血小内に溶け込む溶解型酸素は 1.5% であります。通常あの大気圧中ですと、結合型酸素というのは98から99% 飽和してますので、そこでいくら酸素を吸っても 100% で頭打ちです。体の隅々まで多くの酸素を行き渡らせようとするためには、一つにその液体成分に溶け込む酸素を増やすという手法が考えられます。液体に溶け込むガス、液体に溶け込む酸素というのは、その環境の分圧、酸素の圧力、これに比例します。例えば大気中酸素 21% ですが、 100% の酸素を吸えば、まあ、単純計算5倍の酸素の圧力になるわけで、酸素分圧、分圧という考え方なんですけれども、さらに圧力を2倍3倍にすれば、かける2倍、かける3倍というふうになります。その結果として、通常1気圧に比べて2気圧3気圧における肺における酸素分圧というのが16倍18倍というふうになります。ところが酸素カプセル、なんとかカプセルというものは、確かにその結合型酸素は 100% 近く少し増やすかもしれませんけれども、溶解型酸素、全体の 1.5% しかない、まあ、酸素を 1.5 倍にしたところで、微増でしかないんですね。よほどこの1気圧の環境下で酸素を吸っている方が酸素量は増えます。まあ、大変申し訳ないんですけれども、酸素カプセル、なんとかカプセルというものに関しては、酸素の増量は極めて限定的ということで、酸素の有効性として語られるにはちょっと限界があるのではないかと私は思います。
では今日のテーマは、スポーツ外傷の早期回復に役立つ高気圧酸素治療ということなので、スポーツ外傷の早期回復にどのようなメカニズムで早期回復につながるのか教えていただけますか。
スポーツ外傷といっても、まあ、例えば骨折もありますし、捻挫打撲等もありますが、我々は軟部組織外傷、スポーツ外傷の中でも靭帯損傷であったり、捻挫、肉離れ、打撲、これらを対象としております。特にその軟部組織外傷の急性期には組織が腫れます。腫れると循環状態が良くないということで、実際その組織を測ってみると、酸素の分圧が低下しています。例えば総症治癒の上で、先ほど総症治癒高圧酸素有効だという話をしましたけれども、ある程度の酸素分圧、例えば 30mHg 以上の酸素分圧がないと総症治癒が活性化されないということも言われています。まずそういうことで、組織が主張して循環不全に陥っている状況を、これはまず酸素化をするということで、まず正常の酸素分圧に戻すということが基本です。実際その現象としては、よく腫れが引くという傾向が見られます。ですので急性期の外傷よく腫れますけれども、その主張を早めに取ってあげると、腫れが引きますと患者さん自身の痛みも軽減します。例えば、最終的にどれだけその損傷した組織が早く治るか、まだまだ実は議論があります。動物実験の中では、基礎実験においては、早期回復が可能というようなデータもあります。 ただまあ臨床的に見れば早めにこの視床が腫れが引くということで早期のこのリハビリに例えば手足の関節を早めに可動域訓練を早めに始められるなどなど、早めなステージにリハビリテーションを移れるというような有効性はありそうです。
そうしますとこのような治療を特色といたしまして、どのようなあのスポーツのジャンルのアスリートの方がいらっしゃるんでしょうか。
まあ、あの広く活用していただいているんですけれども特に捻挫打撲靭帯損傷等々やはり急性外傷の発症しやすい例えばコンタクトスポーツラグビーであったりアメリカンフットボールだったりこのあたりの選手に多く使っていただいております。
こちらにさまざまなアスリートの方が患者さんとして通っていらっしゃいますが最後にですねスポーツ外傷の治療に対する今後の挑戦事案がございましたら展望など含めて教えていただけますか。
実際のスポーツ外傷に対する高血圧酸素治療ですけれども、まず急性期受傷から1週間以内で施行することを原則としております。動物実験等でも、早期受傷から早期における高血圧酸素治療での効果というのが、示されておりますので、発症1週間以内で、複数回3から5回程度の高血圧酸素治療ということを原則として今治療に携わっております。で、今後の高血圧酸素治療のスポーツ外傷に対する挑戦的な事項ですが、いろいろ試行錯誤はしております。まず、スポーツ外傷ということで言いますと骨折まだ本格的にはしておりませんけれども基礎的な動物実験等での事象が、いくつか出てきております。将来的にはその骨折治癒促進のための高血圧酸素治療も考えていきたいと思います。また例えば陸上選手、水泳の選手等とその繰り返しの動きの中で発症しますいわゆるスポーツ障害ジャンパー膝であったり疲労骨折であったり、こういうようなものに対する高血圧酸素治療の可能性これも探ってみたいと思います。また場合によってはその高血圧酸素治療が果たしてコンディショニングに対して例えば睡眠に対して、患者さんの中には少し眠りが深いというようなことをおっしゃる方もいらっしゃいます。まだまだそのはっきりとした有効性は分かりませんので高血圧酸素の可能性を今後も探っていきたいと思います。
今日はスポーツ外傷の早期回復に高気圧酸素治療と題して東京医科歯科大学スポーツ医師学診療センター長で医学部附属病院高気圧治療部部長の八木下和義さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はスポーツ外傷の早期回復に高気圧酸素治療と題して東京医科歯科大学スポーツ医師学診療センター長の八木下和義さんにお話を伺いました。
医療ジャーナル来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。